運動会第2週目でございます。先週運動会第1回目に配信したのは倉橋くんと若さんと僕の3人でした。若さんが言っていた通り、札幌市内の公立中学校のほぼすべてが運動会を行われていないと。若さん調べの中では一校だけありましたと。札幌市立福井中学校かな。福井っていう地域ってのかな。福井という地域は札幌市の西区に存在してます。それは福井県の福井と全く同じ字を書くんですけど、そこじゃなくって札幌市の東区にある中沼町っていうところにある福井、福山の福に移動、移るの方、乃木辺のね、移るって書く福井の方で、特任校で中学校も併設している小学校っていうのが福井小学校なんですけど、小学校なんで運動会はあるんだけれども、基本的には中学校の日程で動くっていう割と例外的な学校なんですけれども、まあそれを初めて知りましたけど、へーって思いましたけど、なんかウィキペディアによると昭和60年に屋上に天文台が設置された学校らしいね。すごいね。まあ田舎だからできると思うんだけど、札幌ってね、意外と田舎がね、あるんですよ。まあ僕は割と札幌の、まあ南部に生息している人間なので私、若さんが住んでいる、若さんが住んでる地域ってね、僕の地域と真逆なので、真逆ってことまでは言っていいんだよね。で、若さんの住んでる方の、イオンに行きたいっていう時に、要は札幌市の僕南部の人間だから、北側の、山を越えて、その北側のイオンに行きたいと。割とイオンモールがでっかいんで、そこに行きたいっていう時に、まあここも貧乏臭いけどね、わざわざ山を越えて1時間車かけてイオンに行くっていうこの発想がもう終わってますけど、田舎ですけど、山越えるんですよね。まあ本当に文字通り山を越えるんですよ。10分20分ね、信号がないんですよね。っていうところを越えて、行くと若さん家の方に着けるんですけど、まあ今なんでこの話、そこに福井っていう、札幌のね、福井っていう西区の地域があって、ものすごい田舎なのね。畑とかがね、めちゃくちゃあってね。まあそこはそこでね、田舎なんですけど、まあやっぱりそういう、まあ東区の福井にしても、西区の福井にしてもそうなんだけど、田舎じゃないとね、運動会、中学校はやれないよなっていうのがちょっと思ってますけど。だって、このさ、若さんが例外的に言ってた札幌市立福井小中学校に関しても、田舎というかさ、その、生徒数の影響でっていうところで併設されてる学校ですから、小中学校ね。小中学校っていうだけであって、その、一貫教育とかっていうわけではないですから、また別ですから、特任校なのでね。まあ、ってことで、僕が言った通り、すべての公立中学校札幌市内では運動会がないというのは間違った情報でした。失礼いたしました。ということです。はい、以上。で、倉橋くんが言ってた話にちょっとつなげたいんですね、今回は。応援団長の話をしてましたよね。応援団長は確かにいたんですけど、以前、先週僕が言った通り、うち、僕の小学校っていうのは、全学年が2クラスだったんですよね。だから、1組が赤組、2組は白組っていうことになってて、で、1組のその赤組の応援団長は6年1組から、で、白組は6年2組から出すっていうのが毎年の伝統としてなっていまして、まあ、そこはね、僕らの代も例外的に、もう普通に例外なしにそういう風になってたんですけど、応援合戦っていうのがありまして、まあ、運動会の開会式の中でね、まず、開会式っていうことで、まず入場行進をやって、入場行進が終わったら、優勝旗、準優勝旗、優勝杯、準優勝杯の返還っていう茶番ですよね。 赤組白組で優勝した方から優勝杯優勝旗、負けた白組からは、優勝準優勝旗準優勝杯を返還、校長先生と、PTA 会長に返還をするっていうのをやって、で選手先生をやって、それ選手先生やるの確かね、あの児童会長だったんだけど、児童会長と児童会副会長かながやって、で校長先生 PTA 会長のなんか頑張ってくださいみたいなのが、赤組も白組も全力を尽くしてみたいな、そういうのがあって、で応援合戦やるんですよね。結構長いんですよねそれはね。でまず赤組行くぞーで、おーってなったら6年、1年から6年までの全赤組が立つわけね。で、赤組行くぞーって言って、去年は赤組が勝ちました、2連勝向けて頑張るぞーっていう風にやるわけね。うん、で、なんか赤はすごいんだっていう、こう赤色というのはみたいなさ、情熱の色は何色だーって聞いて、赤だーみたいな、そういうのをやるんですよね。なんかもっとこうギラギラとギラギラさんさんと輝く太陽の色は何色だ、赤だみたいな、そういうのをやるっていうらしいですね。で白組は白組で、白組行くぞーって言って、なんか白組もその 何色だみたいな、そのセブンイレブンのおでんのコーナーに売られている、大きな大きなはんぺんの色は何色だ、白だみたいな、そういうなんか もっと運動会らしいやつね。あの野原家で飼われている、あの綿あめみたいな犬の名前は何ていう名前だ、白だみたいな、そういうなんかね、多くの男性が大好きな純白の下着の色は何色だ、白だみたいな、そういう、もうちょっと教育的によろしいやつをやってるんですけど、白だみたいなやって、で最後赤組も白組も応援合戦が終わるときに、よし赤組のあるいは白組の優勝を願って、337秒、それキッチッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッって、こう337拍子をやるっていうので、赤組だーって言って終わるっていうのが伝統的でしたね。小学校だね、すごい小学校だね、もうほんと小学校的だよね今のがね、とっても小学校っていう感じがするよね。とか、あと準備体操も、皆さん運動会の準備体操何でした？うちはオリジナルでしたね。よくわかんない洋楽みたいなやつに、あの児童会の先生と児童会の多分児童会役員の児童たちが、一緒になって多分作る、なんかね、ほぼそれ踊りじゃねえかって思うような、幼稚園もそうだったんだけど、そういうこれもう踊りじゃんみたいな感じのストレッチみたいな運動みたいな踊りがありましたね。はい。なんかよくわかんない洋楽が1年生から5年生の頃までずーっと続いてましたけど、で6年生の時にまあめんどくさかった。あの僕のクラスの担任が結構真新しいことやりたがる人だったのね。で6年生の担任で僕の学級に入って、で児童会持ってて、でまあめんどくさかったのね。何かにつけて新しいことをやりたがる人だったの。当時テレビ朝日の系列でやってた、あの小学校のそのクラス対抗30人31脚って皆さん覚えてますか？クラスので30人がずらーっと並んで、30人31脚、あの2人3脚の30人版をやるっていうイベントが、あの覚えてる人は覚えてると思うんですけど、あれに実は僕たち出たんですよね。でもうちょっとで全国まで行けたんですけど、全道で3位だったかな、もうちょっとで本当にあのテレビに出れたんですけど、に当たりまして、で、まあ、そういうことやりたがる人だったし、あと日本ハムファイターズが北海道に本拠地を移転する1年前だったんで、あのファイターズの選手方が北海道の小学校に来るっていうイベントで、高橋慎二と、今もう引退したけど坪井と関根博之投手と、坪井友近選手、今もうなんかアメリカのリーグの方で今戦ってますけど、坪井さんね、あとは ね、ファイターズ、北海道に入ってからもかなり大活躍しましたけど、で、巨人に行きましたけど、高橋慎二選手とか、3人来てくれたりとかして、すげえなって思いましたけど、っていう新しいことをやったりとか、あと、まあ、いろいろ、とりあえずいろいろ新しいことやりたがる人で、で、運動会もなんかいろいろちゃちゃ入れてくんの。割と伝統的だった、その、準備体操の音楽、僕割と好きな音楽だったんで、洋楽よくわかんなかったけど、で、未だに、何の曲だったのか謎なんだけど、で、その先生がちゃちゃ入れて、あのさ、毎年同じ準備体操やってるのでそれ楽しいのか、お前らなんで頭使わないの、なんで自分たちでそこで自分で作ろうって思わないのっていうようなことを、あの先生頼むからそういうのは児童会でやってくださいよ、なんでそれ学級会で言うんですか、やめてくださいよって、先生お願いしますよ、それは児童会の児童会長とかに言ってくださいよって思ったんだけど、なぜか学級でそういうことをされて、めんどくせえって思いながら、こっちはもうなんか別のことで頭がいっぱいなんだよとか思いながら、まあ結果ね、6年生の頃だけだったと思うんだけど、来て来てあたしんち覚えてます？なんかちょうどね、この2002年2003年ぐらいから、金曜日のテレ朝枠の金曜7時半枠アニメがドラえもんクレヨンしんちゃんってこう今と同じね妥当な流れだったのが、7時はドラえもん、7時半からあたしんちになったのね。で、土曜日にクレヨンしんちゃんが移動したのよ。うん。で、俺はクレヨンしんちゃん大好き人間だったから、いや、勘弁してくれよと思ったんだよね。6時半に、まず6時半、少年野球が6時15分に終わるのね。6時15分に終わって、急いで家帰って、ハム太郎を見るんだ。ハム太郎大好きだったから、ハム太郎を見て、ハム太郎6時半から見て、7時からドラえもんを見て、7時半からクレヨンしんちゃんを見て、ミュージックステーションが始まるタイミングでテレビを切って勉強するっていうのが僕の小学校の時の流れだったんだ。だから、ミュージックステーションを見たことは小学校の時一度たりともなかったんですね。ミュージックステーションって言った時に何も僕わかりませんでしたから、っていうぐらいにしてさ、その時のあたしんちの話ね。あたしんちの平山彩さんが歌っている来て来てあたしんちっていう、威風堂々の、なんかこうアレンジしたやつですけど、あれの運動を、あれにも踊りありますけど、そうじゃなくて自分で、体操っぽい、なんか手首伸ばす運動とか、膝の屈伸とか膝回しとかリズムに乗ってやるっていう、あんま面白くないやつ。また、日本語でさ、またアニメソングでさ、楽しくねーとか思いながら、6年生で結構いろいろそういう反骨精神みたいなものがありますから、反骨精神、反発心みたいなのがありますから、つまんねーとか思いながら、恥ずかしいとか思いながら踊ってましたけど、ね、はい。懐かしいです。はい。あとは、さっきの応援合戦も、337秒、それってやるのが定番だったのに、6年生になって、3本締めになったっていう。うん。なんか、白組の優勝を願って、3本締め、いいよーみたいな。締めでやれやと思うんだけど、ね、結局締めでは何もなく、開会式で三本締めをやるという、これありなの？ありだったらちょっと若さんがまた修正してくれると思うんだけど、別に初めにもやりますよみたいなこと言ってくれると思うんだけど、なんか俺の中では少年野球の時のなんか納会とか卒団式みたいな時によく三本締めとか一丁締め一本締めをやってたので、まあ三本締めって言われて何をすべきかっていうのはどういうリズムなのかっていうのは分かってたんだけど、それを最初にやるのっていうのは6年生の時にすでに突っ込みたかったんだけど、なかなか突っ込めませんでしたね、っていう思い出があります。はい。まあそういう意味でね、応援合戦とかもまあ割と、まあ僕は関わり持ちませんでしたけれども定番だったなぁなんていうふうには思いますね。いやでもね、そうやって運動会でいろいろ新しくなってったり、こう、なんていうのかな、準備がめんどくさいのよね、そうやって。ああだこうだみたいな感じでさ、いろんなことやってったりとか、あとなんだろう、なんか PTA が絡んでくるようなイベントとかさ、結構ね、その辺で大人がシャシャリ出てきた時に結構真新しいことやりだしたりとかするので、それがめちゃくちゃめんどくせえなって 思ったりしましたかね。うん、倉橋くんがさ、運動会別にそんなに好きなイベントではなかったけど、ただ行事だから、行事っていう時点でやっぱ子供ってはしゃぐじゃんね。それは俺も例外なくそうだったから、まあ妹もね割とはしゃいでたんだけど、妹はねなんかなんか運動会の時って学校の前にかき氷屋さんとかが出てくるのね。だからそれを見てはしゃぐっていうのがあったみたいですけど、僕はねかけっこで一等賞を取ったら、親が何かプレゼントをくれるっていう、で本当にくれるっていうやつだったんですよね。そこはもっと真面目に本とかではなくって、ちゃんとした本当にゲームとかだったんですけど、僕が最初にその1年生の時のかけっこでビリ取ったから、で多分それが親としては割と屈辱だったと思うんですよね。でそれで2年生の時かけっこで一等賞を取ったら、好きなもの買ってあげるって言われて、僕小学校2年生の時に口うるさかったのが、通信ケーブルが欲しいっていう分かります？もうね今ねワイヤレス通信が流行っている世代にはね、もうね通信ケーブルっていうのが通用しないのかもしれませんけども、ワイヤレス通信という概念がそもそも存在してなかった我々の時代はですね、ゲームボーイは通信ケーブルというコネクタをつなぐことによってポケモンの通信対戦やポケモンの交換とかができたわけ。ゲームボーイカラーがまだ出る前の時代、いやゲームボーイカラーも通信ケーブル必要でしたからねっていう時代に、まずね通信ケーブルを持っている小学生ってほとんどいなかったわけで、みんなポケモンやってるのに、なんか、みんなさ、どのポケモンを何レベルまで育てたとか、何回殿堂入りしたとか、そういうことで盛り上がりたいんじゃないんだよな、俺は、と思って。みんなで育てたポケモンで対戦がしたいなって思ったの。当時なんかスーパーマリオテレビみたいな番組ありましたよね。番組名ごめん。これも多分若さんが後で修正してくれるから、若さん直しといて。渡辺徹さんとかが、テレ東系列で夕方6時半にやってた番組だったと思うんですけど、で、あれで全国の子供たちがポケモンの通信対戦をやるっていうようなコーナーがあって、あれ友達同士でやりてーってめっちゃ思って、で、通信ケーブルを小学校2年生で欲しいと思って。で、まあ見事、私小学校2年生の時かけっこで、トップ1位、一等賞を取って、で、親がね、やったね、みたいな感じで、ケーブル、ケーブルみたいなね。何なんだ、この小学生はみたいなね。なんか、一等賞を取って、やったよみたいな感じじゃなくて、ケーブル、ケーブルって言ってましたから、まあまあまあ、そういうガキンチョでしたね。で、運動会離れて余談ですけど、通信ケーブルを買うと、一気に友達から、遊びの誘いが一気に増えるっていう。みんなでね、ポケモンとか他のゲームとかの通信ケーブル対戦をしたくなるから、俺がいないと遊びが成り立たないっていう現象になって、今でも非常に覚えてます。それで僕はね、もうゲームボーイアドバンスになってからもそうだし、ゲームボーイアドバンスはゲームボーイアドバンスで、通信ケーブルが確か通信ケーブルに通信ケーブルを接続することによって通信ケーブルだけで4人対戦ができるっていう、そのためには通信ケーブルが3つ必要なんですけど、とりあえず通信ケーブル持って、アドバンス専用の通信ケーブル、普通の通信ケーブルっていろいろ持つことで、まあいろんなところに遊びに行けるようになったっていう、僕の僕のそういうコミュニケーションテクニックみたいなのがありますけど、まあ今となってはね、もうワイヤレス通信だから通信ケーブルなんて意味がありませんけども、っていう話でした。はい。まああんまりね、いい思い出運動会はありませんね。リレーの選手に選ばれたかったんだけど、ほとんど選ばれなかったっていう話とか、ポッドナインティーズ始まった年、ファーストシーズンだかセカンドシーズンだかに、青春講座モテないためにはっていうテーマやった時に、リレーの選手はモテるっていう仮説を出したんですよね。てか足早い順にモテるよね、小学生はっていう話で。もうね、小学生の頃から分かってたのよ、それは。女の子も男の子も足早いやつが大体モテるんだというふうに思って、リレーの選手になりたいと思ってたんだけど、まあ、結果ね、小学校5年生の時しかなれなくってね、あんまりいい思い出ありませんでしたっていう話で、終わりますかね。はい。ま、運動得意なやつは楽しいんだけどさ、今度さ、学芸会の トークテーマとかやったら面白いのかな。もう来週でもいいけどね。来週トークテーマ提案するの僕なんで。ちょっと時間ねって、その辺考えた上でトークテーマ提案したいと思います。ということで来週また、お楽しみください。ということで、今回ポッドナインティーズ以上でございます。西暦2014年6月9日、月曜日の